鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、ホンダカーズ三重北、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。この番組では鈴鹿市内の小学校中学校を毎月1校ピックアップして紹介していきます。8月のピックアップは名護小学校です。名護小学校5年生の皆さんが歌ってくれました。それでは校歌からお聞きください。
今回は名護小学校で地域コーディネーターをしていただいています水谷さんにインタビューしたいと思います。では自己紹介をお願いします。
はい、水谷明です。よろしくお願いします。私は名護小学校を卒業しました。ずいぶん前 のことですけれども、 小学校を卒業してから56、7年経ちますね。いや56、7年、55年ぐらいですか、経ちますね。でその後大木中学校、そして神戸高校、そして立命館大学と、それから銀行で勤めてました。で60になってから、家で家内と2人で今生活をしてます。名護でずっと住んでますけれども、この間10年間ほど東京や京都、名古屋、大阪で、生活をしました。ですから、名護が一番当然ふるさとですけれども、都会の経験も10年ほどしましたので、そういう面では自分なりに貴重な経験をしたなというふうに思っています。で現在妻と2人で、そして犬と、そして近くには94歳の母と、それから長男夫婦と、孫たちが3人おります。で3人の孫のうち2人は名護小学校でお世話になっていますというのが現在の生活です。
ありがとうございます。では、名護の地域の特色を教えてください。
名護は主に農村が主体でして、漁業も一部にありましたが、僕らが小さい時はまさに農村が主でした。でちょうど小学校の頃に四日市のコンビナートが どんどんと大きくなっていきました。そして、コンビナートが大きくなっていくとともに、そこで働く人たちが家を建てるようになってきたり、あるいは鈴鹿にも工場ができて、その関係で働く人たちの家が増えていったり、そういうことでどんどんと、新しい家ができて増えてきましたが、昔と変わらないところと新しく家が建てたところがはっきり分かれているといいますか、地域として分かれているのが現状ですけれども、僕らの時は小学校1学年1クラスですが、現在は3クラスで、小学校の場所も変わりまして大きくなって、小学校の同窓会をやっても、なんか小学校がだんだん違うところのように見えてくるというのが、そしてそれと同じように名護というところがどんどんどんどん変わってきたというのが現状かと思います。
ありがとうございます。では名護小学校のボランティアについて次はお伺いしたいと思います。名護小学校にはどのようなボランティアがありますか？
はい、名護小学校には学習ボランティア、図書ボランティア、環境ボランティア、花ボランティア、これが大きな4つですが、それ以外には見守り隊は別に組織として日夜頑張っていただいています。で、最初申し上げました学習ボランティアは先生の授業を円滑に進めるためにいろいろとお手伝いをやっていただいています。で、図書ボランティアは読み聞かせと、あるいは図書のコーナー、本の整理とか、あるいは環境ボランティアは学校の草引きや樹木とかそういうのの整理、花ボランティアは、きれいに花を咲かせていただいていると、そういうようなボランティアに皆さん頑張ってやっていただいています。
では水谷さんもボランティアをしていただいているんですが、今まで良かったなと思うことを教えていただいていいですか？
はい、ボランティアしてまだ経験浅いんですが、僕は読み聞かせのボランティアをやってます。初めてやるときはちょっと迷いましたが、やってみてよかったなって思うことは、読み聞かせ前で本を読んでいるとき、子どもたちが一生懸命に目をまん丸にして、なんか真剣にというか本当に夢中になって話を聞いていてくれるという姿をちらちらとその絵本を読みながら見ると大変嬉しいし、本の読み聞かせの練習をしてそういう場に巡り合うと、あ、次も頑張ろうという気持ちになります。一番いいのはやっぱり子どもたちのそのなんというか一生懸命見てくれる姿が一番嬉しいです。
ありがとうございます。では最後の質問になりますが、これからボランティアをしてみようと思っている方に何かアドバイスがありましたらお願いします。
はい、ボランティアで、小学校のボランティア、正直申し上げて地味で意外と根気よくすることが必要だと思いますが、小学校、学校という一つの何と言いますか、目に見えない壁をあまり感じるのではなくて、一度ちょこっとでもかじってみたら、そこに違う楽しみというか違う張り合いが出てくるかも分かりません。だから垣根は高いと思わずに、新鮮な気持ちでやってみたらどうかな。そしたらなんかそこに違う張り合いみたいなものが出てくるかも分からないじゃないかなと思います。ですから意外と素直な気持ちで飛び込んでいただいたらどうかなということです。
ありがとうございます。今回は名護小学校の地域コーディネーターの水谷さんにインタビューをしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは1年生の皆さんによる合唱虹をお送りします。ここからは名護小学校で読み聞かせボランティアを行っているボランティアの皆さんによる絵本の朗読をお送りします。
名護小学校で読み聞かせボランティアをさせていただいております宮崎文子と申します。赤い電車、黄色い菜の花、作岩崎理香。赤い電車に乗ってお父さんの田舎に行くんだ。夏休みはとっても楽しみ。いとこたちと遊ぶのがとっても楽しみ。でも一番楽しみなのはスミちゃんに会えること。スミちゃん、僕らの基地で待っててね。大きいカブトムシ取ってみせるから。こうちゃん、 おばあちゃんとこ行こう。始まったばっかだよ。田舎のうちの廊下の奥のおばあちゃんの部屋が僕は嫌い。おばあちゃんの部屋は臭くて僕はいつも息を止める。おばあちゃんは干からびた宇宙人だ。何喋ってるか分かんない。なんでスミちゃんは宇宙人と話ができるんだ。宇宙人の手が僕の方に伸びてきた。スミちゃんみたいに僕におばあちゃんに触らなきゃ。でもやっぱり気持ち悪い。僕は先に部屋を出てみんなと花火をした。スミちゃんは花火に来なかった。スミちゃん怒っているのかな。花火はいつもみたいに楽しくない。こうちゃんはおばあちゃん嫌いなんだ。おばあちゃんかわいそう。スミちゃん怒らないで。お正月まで会えないのに。お父さんの田舎は好きだけどおばあちゃんはやっぱり好きじゃない。次の年の春、おばあちゃんが死んだ。春に田舎に来るのは初めて。こんなにいっぱいの菜の花見たのも初めて。お父さんが泣くのを初めて見た。大人たちが泣いてる。スミちゃんも泣いてる。
名護小学校で読み聞かせをやっております名護新町の麻生と申します。ではハンス・イルヘルムへ文、久山太一役のずっとずっと大好きだよ。エルフィーのことを話します。エルフィーは世界で一番素晴らしい犬です。僕たちは一緒に大きくなりました。でもエルフィーの方がずっと早く大きくなったよ。僕はエルフィーのあったかいお腹をいつも枕にするのが好きだった。そして僕らは一緒に夢を見た。お兄さんや妹もエルフィーのことが大好きだった。でもエルフィーは僕の犬だったんだ。エルフィーと僕は毎日一緒に遊んだ。エルフィーはリスを追いかけるのが好きで、ママの花壇を掘り返すのが好きだった。時々エルフィーが悪さをするとうちの家族はすごく怒った。でもエルフィーを叱っていながらみんなはエルフィーのこと大好きだった。好きなら好きと言ってやればよかったのに誰も言ってやらなかった。言わなくってもわかると思っていたんだね。いつしか時が経っていき、僕の背がぐんぐん伸びる間にエルフィーはどんどん太っていった。エルフィーは年をとって寝ていることが多くなり、散歩を嫌がるようになった。僕はとても心配した。僕たちはエルフィーを獣医さんに連れて行った。でも獣医さんにもできることは何もなかった。エルフィーは年を取ったんだよ。獣医さんはそう言った。まもなくエルフィーは階段も登れなくなった。でもエルフィーは僕の部屋で寝なくちゃいけないんだ。僕はエルフィーに柔らかい枕をやって、寝る前には必ずエルフィーずっと大好きだよって言ってやった。エルフィーはきっと分かってくれたよね。
名護小学校ボランティアの山本幸子です。今日は新見南吉童話集の中から赤いろうそくを読みます。赤いろうそく、新見南吉作、渡辺三郎へ。山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました。赤いろうそくはたくさんあるものではありません。それで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました。猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました。 山では大変な騒ぎになりました。何しろ花火などというものは鹿にしても獅子にしてもウサギにしても亀にしてもイタチにしてもタヌキにしても狐にしてもまだ一度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのであります。おお、素晴らしい、これは素敵なものだ。鹿や獅子やウサギや亀やイタチやタヌキや狐が押し合いへし合いして赤いろうそくを覗きました。すると猿が、危ない危ない、そんなに近寄ってはいけない、爆発するからと言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は花火というものがどんなに大きな音をして飛び出すか、そしてどんなに美しく空に広がるか、みんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだとみんな思いました。それなら今晩山のてっぺんへ行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いました。みんなは大変喜びました。夜の空に星を振りまくようにパーッと広がる花火を目に浮かべてみんなはうっとりしました。さて夜になりました。みんなは胸を躍らせて山のてっぺんにやっていきました。猿はもう赤いろうそくを木の枝にくくりつけてみんなの来るのを待っていました。いよいよこれから花火を打ち明けることになりました。しかし困ったことができました。と申しますのは、誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが、火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものは亀でありました。亀は元気を出して花火の方へやっていきました。だがうまく火をつけることができたでしょうか。いえいえ、亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまって出てこなかったのでありました。そこでくじがまた引かれて、今度はイタチが引くことになりました。
ここからは2年生の皆さんによる合唱ドレミの歌をお送りします。
Yeah.
学校大好き、今月は名護小学校をご紹介しています。来週も引き続き元気な声をお届けしますのでお楽しみに。最後にもう一度名護小学校の校歌をお聞きください。
この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、ホンダカーズ三重北、株式会社南城製作所、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。